ラジオでランゲージラジカルナビ、この番組は藤沢氏がお送りいたします。毎週月曜日は中国語です。中国語のナビゲーターは私、お笑い芸人の岡田紀一です。先生は高木玲子先生です。今日もよろしくお願いします。
你好、高木玲子です。今日もよろしくお願いいたします。
今回のテーマはひな人形です。それでは先生、まず中国語でお願いします。
3月3日是祈求女孩子健康成长的女儿节。女儿节的装饰物品之一是宫装人偶，人偶具有保护孩子不受疾病及事故伤害的寓意，包含着父母希望孩子将来能建立幸福家庭的愿望，并且也包含了人偶会成为孩子的替身，阻挡灾难降落的寓意。人偶分为京都制作的金楚和关东制作的关东楚。金楚人额的殿下装饰在正面向的右侧，而关东楚人额的殿下则装饰在正面向的左侧。在装饰时，务请根据人偶的种类注意不要放错位置。
では今の内容を日本語でもお伝えします。3月3日は女の子の健やかな成長と健康を願うひな祭りです。ひな祭りで飾るものの一つにひな人形があります。ひな人形は子供を怪我や病気から守り、将来幸せな家庭を築けるようにという親の祈りを込めて飾られます。またひな人形がその子の身代わりになってくれて災いが降りかからないようにという思いも込められています。ひな人形には京都で作られる京びなと関東で作られる関東びながあります。京びなは向かって右側にお殿様が座っていますが、関東びなは向かって左側にお殿様が座っています。ひな人形を飾るときには種類に合わせて位置に気をつけてくださいという内容でしたけれども、中国でもこういったひな人形みたいな子供を怪我や病気から守るような人形ってありますか？
中国の古代の暦法では、うん、旧暦3月3日は上司という節句がありました、はい、古代の人たちは桃の花は幸福と吉祥、邪気を払う効果があるということで、はい、家の門に桃の花をかけたりしました、また上司節句では人形を祀られて、祭りの後に川に人形を放流し、子供の身代わりに病気災難を波で流してしまうとの意味を込められたそうですね。ところで近代になってこの行事はだんだんやらなくなりましたが、最近一部地域が復活されたそうです。
そうなんですね、では、最後に今日のワンポイントレッスン、家で関東びなを見つけましたというのを中国語で何ていうのか教えてください。
在家里找到了关东楚人偶と言います、
はい、
家では在家里と言います、
はい、
漢字在宅の
在、はい、
家里と書きます、
はい、
関東びなは关东楚人偶と言います。漢字、
はい、
関東びな、
はい、
人偶然の偶と書きます。
偶然の偶、はい、
を見つけましたは找到了と言います。漢字、
はい、
旧漢字の補う、到来の到、完了の了と書きます。動詞なので関東びな、关东楚人偶の前に置きます、
はい、
在家里找到了关东楚人偶になります、
はい、在家里找到了关东楚人偶、
はい、
大丈夫、難しいな、
できましたよ、
はい、関東ビナだけだと
关东楚、
关东楚、
そしたら人形も普通は入れるので、はい、关东楚人偶、
关东楚人偶、
はい、はい、
皆さんも使ってみてください。以上、中国語で高木玲子先生をお迎えしました。今日もありがとうございました。
谢谢收听、下周再见。
ナビゲートは岡田紀一でした。ラジカルナビ、明日は韓国語です。この番組は藤沢氏がお送りいたしました。